カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは春と
ひかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月で1回生の春ちゃんが新メンバーとして初放送ですけど、はいはい、どうですか？
ちょっと緊張してます。
いやでもオープニングがバッチシだったんで、
ありがとうございます。
もう心配無用で、はい、ついていきたいと思います。
お願いします。
今月は留学をテーマに留学経験のあるゲストの方にお越しいただき、海外でのお話はもちろん留学に役立つ情報など興味深い話題をお届けします。それでは早速ゲストの方に自己紹介していただきます。お願いします。
京都府立大学院修士山崎さやかと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はたくさんお話を聞かせていただきたいなと思うんですけど、飛び立て留学ジャパンっていう
制度
すいません、制度を使って留学されたって聞いたんですけど、どういう制度ですか？
私はこの官民共同で行われている制度、飛び立て留学ジャパンを使ってアメリカのポートランドに半年間留学してきました。
はい、なんか飛び立て留学ジャパンって応募はどんな人ができるんですか？
応募は日本の大学生であれば、あと高校生であれば、その、ね、年齢に関係なく大学生っていうのに入れば誰でも留学、
大学生という肩書きであれば、
はい、そうですね。
どんなサポートを受けることができるんですか？
サポート面に関しては奨学金っていう一番、まあ、留学で一番ネックとなってくるところで返さなくていい奨学金をいただけるので、あとは事前と事後研修と、一番、まあ、サポートにはならないんですけれども、はい、飛び立て留学ジャパンを使っている友達たちが世界中にいるっていうのが一番大きな、なんか心の支えになるかなと思いますね。
心強いですよ ね、
すね。
自分が不安な時に結構同じ時期に行くんですよね。
そうです。ああ同じ時期っていうか自分でいろいろ決めれるんですけれど、はい、ね、だからもう本当にいろんな国にいろんな時期に行くっていう。
あ、じゃあでも心強いかも。
そうですね、相談できるし、はい、
なんか返さない奨学金って言ったら結構審査とかって厳しいものなんですか？
なんかそれすごく聞かれるんですけれども審査は二次審査までで、一次審査は書類審査があって、二次審査はと面接っていうのがあって、一次審査はと、まあ、今までどういうことをしてきたかとか、あと一番メインになるのはこのプロジェクトを使ってどういう留学内容にするか、ね、やっぱりあの無料でいただける奨学金なんで、今後日本にどう貢献していくかっていうのがあって、それを通過すると二次審査が民間の人事の方と面接で、まあ、根掘り葉掘り聞かれて、その後に応募者のグループに分かれて自分の留学内容をプレゼンするっていうのが審査の内容になってます。
英語力というよりはやっぱ熱意とかやる気とかが問われるってことなんですね。
そうです。なんか飛び立て留学ジャパンを一番こう取り仕切ってる船橋さんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方もいつもおっしゃるのが、もう飛び立て生になるにはやる気、なんか熱意、パッション、熱意すごいおっしゃいますね
伝えれる人に熱意
ちょっと練習しないと大変ですねはい、ありがとうございます。次に留学した時のエピソードを聞いていきたいと思います。留学先ではどんな活動をされてたんですか？
留学先では語学学校に入りながら街づくりを行っている NPO に入っていました。
なんか海外と日本でなんか授業の仕方とかも違うと思うんですけど、学生にも違いとかって
やりますか？すごいあると思いますね。なんかやっぱり日本って今までずっと受け身で授業を受けてきて、それをただ受けるだけで、でも向こうの学生たちは自己発信なんで、自分でなんかこう興味があることを調べていって、あとやっぱりディスカッションの授業が多いかなと思うんですけど、だから夜の12時まで図書館に人が、学生がいっぱいで、
日本じゃなかなかないですね
みんな必死に勉強してはりますね。
なんかテスト前とかじゃないと
行かないですもんねはい、NPO に参加されてたっておっしゃったんですけど、どんな活動をされてたんですか？
NPO では1年に一度行われる交差点、日本でいう交差点にイラストを描くっていうイベントの準備をしていて、それのワークショップに毎週参加していました。
NPO の活動はどういう経緯で参加することになったんですか？
NPO に参加する経緯は、まあ、留学先を選ぶ際に、うん、私は今都市計画を勉強しているので、うん、インターネットで調べたら、うん、留学大図鑑っていうのがあるので、はい、それで都市計画をヒットさせて出てきたところがポートランドだったっていうのと、はい、あと全米一住みたい街っていうのはポートランドがなってるの で、うん、でね、実際住んでみてどういう街なのかっていうのを知ってみたかったからです。
実際住んでみて住みやすいなって思いました。
住みやすいですね、やっぱり
やっぱり人気があるだけ。
そうですね、なんかすごいなんていうかな、人と人の距離が狭い感じで、全然アメリカのその IT とかニューヨークのとかサンフランシスコみたいな最先端を行ってないところがいいなと思いました。
逆に、
はい、サンフランシスコ行ったことないけど、ちょっとポートランド行ってみたい。
確かにそうですね。ぜひ魅力的ですね。
すごい魅力的な街ですね。
留学に行こうと思ったきっかけって何だったんでしょうか？
留学に行こうと思ったきっかけは、私海外旅行が好きでちょこちょこ行ってたんですけれども、うん、なんか観光で行くのって観光名所とかばっかりで綺麗な部分しか見えなくて、ね、まあ行っても2週間とかだったんで、実際住んでみてその場の暮らしをしてみたいっていうのが自分の中で一番大きかったポイントかなって思います。
いろんな経験できました。やっぱり
いろいろ経験できましたね。なんか日本ではできないようなこと、うん、てか日本ではきっと昔はされてたけど、そんなになんか今はもうメインとしてやってないような、自家栽培してみたりみたいな、そういうの友達ん家で積んで、そのままみんなでホームパーティーしようとか、
楽しそう、
素敵ですね。
そうですね、それがすごい良かったなと思うのと、あとやっぱベンチャー企業が多いので、小さな企業で自分たちでコーヒー作って栽培してるとか、あのお店開いてるとかいうので、その生産者の方と実際話す機会があったっていうのが良かったですね。
なんか地域と触れ合えるのはいいよね。日本だけじゃなくて海外の人っていうのはなかなかないから、なんか今高校生とか大学生でこう留学考えてる人いると思うんですけど、なんか留学するまでにこう準備することとかしておくべきこととかってありますか？
しておくべきことはやっぱり、まあ英語は喋れないこうしたことないかなと思います。私はずっと教授に勉強しろ勉強しろって怒られながらも、行っちゃえって感じで行っちゃったんですけれども、まあでも行ってしまえばやっぱその地に住んで使われてる言語は英語なので、それをなんか喋れるようになる、そんな流暢にはできないですけど耳は慣れてくるし、あとやっぱりその勉強はまあすれば伸びるっていうのですけど、根性が必要かなと思います。やっぱり日本みたいにオンタイムで物事進まないんで、絶対何かハプニングがあるんで、それにこう適応できる力と、それで心が折れない根性強さが必要かなと思います。
大事ですね、
はい、もし海外飛ばされて、はい、できる根性
自信ないです
私もない
もうまだ何もできないです多分
まあでもコツコツやっていけば、はい、何でも誰でもできるんで、
はい、はい、なんかやっぱりその英語力に自信なくて迷ってる学生が多いと思うんですけど、うん、やっぱり行った方がいいと思いますか？
いや、まあ実際私も英語力なんか全然自信がないので、うん、はい、帰ってきても別に自信があるとは言えないので、なんか英語力だけで行くのをためらってる学生さんがいらっしゃるならば、うん、はい、それはその後からついてくるし、とりあえず行って体験してみること。なんか日本って島国やし、どうしても日本人ばっかりの中で生活してきてるんじゃないですか、はい、でも海外に行ったら、まあ、語学学校に特に入ったら場合なら、まあ、第二外国語として英語を学びきてるいろんな国籍のいろんな年代の人がいて、いろんな経験をしてきた人がいるんで、そういう人たちと触れ合えるっていうのはもうなんかお金では買えない価値なんで、ぜひ行ってもらいたいなと思います。
普段、はいはい、ってこう留学制度が決して充実してるわけではないけど、はい、まあ、実際なんか長期休暇使ったりとか、まあ、時間割もこう大学生は自分で決めれるから、こうぜひね大学生の間にこうチャレンジしてほしいなとも思いますね、はい、と何より今そう絶賛大学生の夏休み中なんですけど、はいはい、はるちゃんは大学1回生初めての夏休みやけど、どう過ごしてます？
長くてやりたいことが見つからなくて
もったいないな、
本当にもったいないなって自分でも思うんですけど、とりあえず里帰りがすごく楽しみです。
高知、高知、
はい、 高知に帰ります。
魚いっぱい食べ
る、新鮮な
魚、魚が楽しみです。
山崎さんはこの夏休みなんかされますか？
私は卒業のために頑張って論文を書きます。
あ、大事ですね。、
はい、頭が下がる。
そうですね、もうなんていうかっていう。先輩はどうですか？
私もそう、ちょうど1回生の時にほんまに暇で、なんか2ヶ月ってなんか何したらいいかわからんかったけど、そうですよね、2回生になってちょっと計画性をね、この夏休みを持たせようと思って、はい、その1回生の後期で京都の地方創生っていう授業を取ってて、その関係でこう京都の宮津の方にこうフィールドワークっていうか演習に行くんですけど、それを今楽しみに。そう、なんかご飯も食べる、美味しいご飯いっぱいあるやろうし、はい、しかもそう、単位ももらえるからね。
あ、
そう、
大事ですね。
地域の人とも交流できる、それがメインやねんけど。
一石二鳥で。
はい、それを楽しんでいきたいと思います。
はい。
そう、なんか高校生の人は今、多分、もう夏休み終わりかけとか、ね、終わったって人多いと思うんですけど、試験さえ終われば、はい、もう大学生はもう、とっても長い、
できるし、
そう、夏休みが待ってるので、それを目標にですね、はい、頑張ってくださいっていう気持ちもあって
。はい。
それでは山崎さん、留学についてお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはお知らせのコーナーです。
はじめに大学からのお知らせです。9月27日の午後3時から京都府立大学稲森記念会館で、車の自動運転シェアリングは地域をどう変えていくかをテーマに、京都地域未来創造センターがセミナーを開きます。受講料は無料、申し込み方法などは京都地域未来創造センターまでお問い合わせください。電話番号は 075-703-5390 です。
続いて京都府立大学のある北山地域のイベント情報です。京都コンサートホールでは9月8日午後2時からオルガニストエトワールと題し、今注目のオルガニスト大木真理さんによるパイプオルガンのコンサートが行われます。ドイツバロック音楽はもちろん、和太鼓とのコラボレーションもあるとのことです。午後1時開場、2時開演で全席自由、料金は大人1000円、高校生以下は500円です。詳しくは京都コンサートホールまでお問い合わせください。電話番号は 075-711-3231 です。残暑の厳しい時期ですが、大学でコンサートホールで充実した時間をお過ごしください。
最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名は @kpukpu_radio です。ぜひフォローお願いします。
とカプラジなんですけれども、週に1回、今はちょっと夏休み中なんで、まあ、月に2回ぐらいなんですけど、まあ、10月入ったら週に1回ミーティングをしていますので、ぜひラジオ興味あるよっていう方がいれば、はい、一緒に楽しくラジオ番組を作りましょう。
はい、
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、次回の放送は9月24日金曜日22時からです。9月放送で1周年を迎える記念の回ですので、ぜひ皆さん聞いてください。はい、それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。